皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマは新しく発表された音楽生成 AI ユーディオを語る回について話していきます。はい、ということで今日は音楽生成 AI のユーディオについて話していきます。皆さん、ユーディオ使ってみましたでしょうか？このサービスですね、先週発表されて海外で話題になったので、まだ知らないという人も多いと思います。で、今回ですね、他のエピソードを取り扱おうと予定していたんですけども、結構ですね、私が思っている以上に海外で話題になっているので、今日はですね、音楽生成 AI のユーディオについて解説していきたいと思います。今日のポイントは主に3つです。まず一つ目に、そもそもユーディオって何というところですね。で、二つ目に、ユーディオでできること。あとは、音楽生成 AI の有名どころとして、スーの AI というサービスがあるんですけども、そのスーの AI とどういった点が違うかというところですね。あとは三つ目にですね、音楽生成 AI 周りの話をしていきたいと思います。では早速ですね、ユーディオについて話していきたいと思います。ユーディオ、これ綴りが UDIO ですね。ユーディオと読むようですね。で、これはですね、簡単に言うと、テキストから音楽を生成できる AI ですね。例えばですね、R&B、メールボーカル、男性ボーカルとかですね。そういったテキストのプロンプト、つまりは AI への指示ですね。を入力することで、それに対応した音楽が生成されるというものですね。ちょっと試しにですね、ユーディオで曲を制作してみたので聞いてみましょうか。はい、もう一曲聞いてみます。はい、こんな感じで、結構本格的ですよね。歌詞付きの曲を、制作することができます。で、このユーディオっていう会社、どういう会社かっていうことなんですけど、ユーディオはサービス名ですね。で、運営する会社が、アンチャーティッドラボス AI という、ニューヨークとイギリスを拠点にしている会社ですね。アメリカの会社ですね。で、このユーディオのメンバーにはですね、元 Google のディープマインド、に所属していたですね、AI の研究者と、あとはエンジニアによって設立された会社というふうに説明があります。で、これ面白いのがですね、アーティストの方も、このユーディオのプロジェクトに参加していて、例えばですね、Will.i.am や、あとはコモンといったですね、海外の著名なアーティストも参加している、プロジェクトになります。で、このユーディオですね、ちょうど先週、4月の10日、11日ぐらいですかね、普段私、海外の SNS でですね、AI の情報をこうチェックしているんですけども、海外のユーザーがですね、この音楽生成 AI すごいっていうふうにこう、皆さん投稿されてて、で、実際に曲を聴いてみるとですね、わ、これ結構すごいなって思って知ったのがきっかけです。ユーディオはですね、現在ベータ版なんですね、一応。で、ベータ版なんですけど、月に1200曲無料で作れる。これ結構インパクト大きいですよね。月に無料で1200曲、楽曲作れるっていうのは、私が知る限り、生成 AI、音楽の生成 AI のサービスにはないですね。スーの AI が、音楽生成 AI の界隈で言うと有名なんですけど、スーの AI でもですね、無料版で1ヶ月に300曲ぐらい、なので、4倍無料で曲を作れると。これはかなり大きいですね。おそらく、こういった理由もあってですね、海外でバズったのかななんて思ったりもしました。 で、歌詞付きと、歌詞なしの音楽を生成できると。先ほど聞いた曲はですね、まあ歌詞ありで、音楽を生成したものですけども、歌詞なしの音楽も作成できるんですね。まあつまりですね、まあ例えば、ポッドキャストや、あとは YouTube、あとはそれ以外のまあ動画ですね。まあそういった動画などの、BGM も無料で、作れるということですね。で、ちなみにですね、まあ著作権周りの話も絡んでくると思うんですけども、Udio では、無料で作れる楽曲ですね、1200曲。これはですね、商用利用可能です。クレジット表記をすれば、商用利用可能です。これ、大きいですよね。まあ、数の AI もですね、商用利用はできるんですけども、それは有料版からのみになるので、無料で1200曲作れて、しかも、商用利用できると。まあ、なので、まあ、かなり攻めた内容、まあ、本気でユーザーを取りに来ているのがちょっとわかりますね。でですね、Udio はですね、長い歌っていうのも作曲できるんですね。結構音楽生成 AI のデメリットとして、こう、一曲丸ごとまとまった音楽っていうのを作成するのは難しいっていう、面もあるんですね。まあそういった点もですね、Udio は、しっかり克服しているという形ですね。ちなみにですね、日本語の歌詞でも作曲は可能となります。ですね、英語、中国語、日本語、ロシア語、ポーランド語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、現在8カ国語に、対応しているようです。あとはですね、プレイリスト機能なんかもあるので、例えばその自分が作った楽曲であったりとか、他のユーザーが作った楽曲をですね、こう一つのプレイリストにまとめて、作業用 BGM なんかもですね、作ることができるわけですね。これは数の AI でも、こういったプレイリスト機能はあるんですけども、結構これですね、便利なんですよね。普段、まあ、仕事中とかですね、音楽を聴いている方とかは、AI が作った曲で、自分の、まあ、作業用 BGM を作れる、という、まあ、そんな時代になったわけですね。あとは、まあ、利用規約周りをですね、まあ、結構読み込んだんですけど、気になったのがですね、アプリに関しての記載があったんですね。まあ、Apple のアプリに関する記載があったので、おそらくですね、ゆくゆくはアプリも展開するのかなとは思ってます。私がまあ今確認した段階ではですね、日本のアプリストアには、Udio のアプリはなかったですね。で、まあもしかすると海外ではアプリもダウンロード可能になっているかもしれないんですけども、おそらくまだ準備中かなと思いますね。公式からそういったアナウンスはないので、まあ規約の中にですね、ひっそり、Apple のストアに関する記載があったので、まあもしかするとですね、今後アプリ版のリリースというのも、検討しているのではないかと思いました。で、ここから本題なんですけど、まあこういった音楽生成 AI が出てくるとですね、まあ皆さんこういうふうに、考えられる方多いと思うんですね。数の AI とどっちがいいのと。これ結構海外の SNS でも話題になっててですね、まあオーディオが出てきて、あ、オーディオじゃなくてユーディオですね、すいません。ユーディオが出てきて、これは数の AI の資格だとかですね、数の AI 超えのサービスがやってきたとかですね、まあこれは、新しいサービスが出るとですね、そのジャンルの、トップのその、まあ、カテゴリーのトップのですね、サービスが比較対象になるっていうのは、まあ、これは、まあ、世の常なんですけど。で、まあ、実際ですね、私、まあ、数の AI と Udio を使ってみて、端的に言うとですね、まあ、どっちもいいサービスですね。まあ、こんなに簡単に音楽作れちゃうのって、もう、ただただ驚くばかりですね。まあ、ただですね、まあ、厳密に比較をしていくと、二つの側面から比較できると思うんですね。まあ、一つは、金額的な面、まあ、コスパ的な面とかですね。で、あともう一つは、音楽の品質面ですね。で、まずお金の面、コスパや金額面で言うとですね、まあ、これはですね、もうぶっちぎりでUdioですね。まあ、先ほども紹介したようにですね、月に1200曲、無料で作成できると。しかも、クレジット表記をすれば、商用利用可能ということですね。まあ、数の AI よりも4倍、無料で曲を作れると。しかも、商用利用できると。数の AI はですね、商用利用するには、有料版に加入しないといけないんですね。この有料版というのが最低で月に10ドル。今のレートで言うと、まあ、月額1530円ぐらいですかね。まあ、なんかものすごく円安が進行してますけど、お金の面で言うと、Udioが、勝っているかなと思います。で、二つ目ですね、品質の面ですね、クオリティの面。これがまあ一番重要だと思うんですけども、まあ、シンプルにですね、いい音楽を生成できるか、という点で言うと、好みもあるので一概には言えませんが、個人的にはですね、数の AI が若干上かなと いうふうに感じています。もう本当これはですね、もう好みの問題なので、まあただ私がそう思ってるだけです。実際ですね、海外のユーザー見てもですね、数の AI よりも、作る曲好きだっていう方たちもいらっしゃるんですね。まあそれも、だから本当に個人的な好みにはなると思います。まあただですね、数の AI で作った曲と比較すると、個人的には数の AI の方が、若干好みかなという感じですね。同じプロンプトで、数の AI とユーディオで曲を制作してみたので比較してみたいと思います。まあ、ちなみにですね、プロンプトはもうすごくシンプルなもので、ジャズ、ヒップホップ、男性ボーカルというプロンプトにしました。そうですね、まずはユーディオからかけてみましょうか。はい、次に数の AI をかけてみます。I'm wide awake, my thoughts starting to creep. Like a jazz tune playing softly in my mind. I'm searching for the words, the perfect rhyme to find, to find. Moonlight shining, casting shadows on the street. まあ、プロンプトを入力するたびにですね、生成される音楽の、種類というか、雰囲気は変わってくるので、一概にこう比較するのは難しいとは思うんですけども、まあ、同じプロンプトで制作するとこんな感じになりました。あとですね、音楽生成 AI って一曲丸ごと作るのってちょっと難しいんですよね、現状。具体的にはですね、プロンプトを入れて楽曲を制作してもですね、こう、最後がこう、プツッと途切れてしまうような曲ができてしまうんですね。で、例えば数の AI の場合だと、まず元となる曲を作って、そこからこうどんどんどんどん延長していってですね、最終的に、複数のこう延長した曲、まあ、例えばそうですね、4パートぐらいの曲を作って、それを最終的にこう1曲にまとめるというような作業になるんですね。1曲を丸ごと作りたい場合。で、ユーディオもですね、同じような作業になるんですけども、操作性というか、そういった1曲を作る時の作業工程はですね、ユーディオの方が直感的でやりやすかったかなという印象を受けました。で、まあ現在ですね、ユーディオのバージョンが、まあまだ、ベータ版で、バージョン1ですね、ということを考えると、十分すぎるほどのクオリティがあるのかなと思います。数の AI がですね、今のバージョンが V3 ですね、ちょうど3月、先月に V3 という、こうバージョンアップにしてですね、音楽のこうクオリティが上がったんですけども、数の AI と同じぐらいのこうクオリティを出してきている、まあ、ユーディオはすごいなとも思います。まあ、これからのですね、バージョンアップに、注目したいサービスでありますね。で、どうでしょうか ?2024 年になってですね、特定分野の生成 AI がこう盛り上がっている感じはしますよね。具体的に言うとですね、まあ、もちろんその会話型、チャット GPT のような会話型の AI も盛り上がってるんですけども、音楽と、あとは動画ですね。このジャンルがこう熱いような気がしています。例えばですね、以前のエピソードでも紹介したんですけど、Adobe ですね、Photoshop とかを作ってる会社ですね。で、Adobe もですね、音楽生成 AI の、プロジェクトミュージックジェン AI コントロールという、音楽生成 AI を開発中というふうに発表しました。で、先週ですね、ブルームバーグ、まあ、これは、海外のニュースサイトになるんですけども、Adobe が1分3ドルで動画データを購入しまくっているという、まあ、報道がありました。で、なぜまあこういったことをアドビがしているのかというとですね、アドビも動画生成 AI に力を入れてきているんですね。で、これですね、4月の15日の夜、まあもうほんとつい先日なんですけども、アドビの YouTube の公式チャンネルで結構驚きの発表がされたんですね。というのもアドビが動画編集ソフトに、プレミアプロという編集ソフトをすでにまあ開発、販売をしているんですね。で、そのプレミアプロに新しく動画生成 AI の機能を搭載しますと。で、それが、Firefly のビデオモデルということですね。で、この Firefly っていうのはですね、まあ、もともともう Adobe が、 すでに開発、公開している画像生成 AI ですね。それの動画生成バージョンということで、新しくプレミアプロに、動画生成 AI の、Firefly、ビデオモデルを組み込むと。で、これだけでもですね、まあ結構なニュースなんですけども、さらに驚いたのがですね、この新しく、まあ、アップデートするプレミアプロに、ソラ、ピカ、ランウェイ、これらの動画生成 AI を、サードパーティーとして組み込むということも発表したんですね。で、このソラっていうのは、OpenAI、ChatGPT の会社ですね、が開発する動画生成 AI ですね。まだ一般ユーザーは使えないんですけども、デモ動画が公開されていてですね、まあ、その仕上がり具合がすごすぎるっていうことで、話題になった動画生成 AI ですね。で、残りのピカとランウェイもですね、まあ、動画生成 AI のジャンルの中で言うと、まあ、有名なサービスとなりまして、まあ、トップクラスのサービスなんですね。で、そういった、ソラ、ピカ、ランウェイという動画生成 AI のトップクラスのサービスが新しくプレミアプロに搭載されるということですね。もう、アドビのプレミアプロで動画生成 AI のオールスターが使えちゃうという、これはかなり衝撃的でしたね。で、アドビはですね、まあ、画像生成 AI ですでに Firefly というのを出してます。で、音楽生成 AI で新しくですね、プロジェクトミュージックジェン AI コントロールというものを開発しています。で、そして動画生成 AI というかですね、まあ、動画編集ソフトもひっくるめて、アドビのプレミアプロに新しく動画生成 AI 機能を搭載した新しい次世代の動画編集ソフトも開発してると。画像と音楽と動画、すべてをこうちょっと取りに来てる感じはしますよね。で、これはですね、一応まだ実装されている機能とかではなくて、2024年の後半を、目処にしているということですね。まあ、いずれにしろですね、こういった機能がプレミアプロに搭載されれば、他の動画編集ソフト、まあ、いろいろありますよね。ファイナルカットとかですね。そういった競合に対してかなりアドバンテージが、あるんじゃないかと思います。Adobe が YouTube チャンネルで公開した、Adobe の、プレミアプロの新機能ですね。YouTube 動画のリンクは、概要欄に記載しておきますので、気になる方はチェックしてみてください。で、この画像と音楽と動画ってこう、それぞれ相性が良くてですね。例えばですね、ミッドジャーニーのような画像生成 AI で、こう人物画像を作って、で、数の AI やユーディオで音楽を作って、で、それらをこう組み合わせて、動画生成 AI で、こう、人物が歌っているような動画を生成することもできるんですね。例えばですね、個人で、こう、ミュージックビデオを作るようなアイデアも面白いですよね。ちなみにですね、こう、中国のアリババっていう会社があるんですけど、このアリババがですね、エモっていう、AI を発表したんですね。これは研究目的で開発されたので、まだ一般ユーザーはこう、使えないような、ものになるんですけども、このエモがですね、公開している生成 AI というのがかなりすごいんですね。一枚の画像と音声を AI に投げると、それだけでこうミュージックビデオを作れるような生成 AI ですね。で、これすごいなと思ったのがですね、こう、歌を歌ってない部分がありますよね、音楽の中で。その感想の部分とかですね。で、そういった場面でも、こう、表情をこう作ってるんですね。例えばこう目を閉じて、こう物思いにふけったような表情をしたりですね。これですね、まあ、ちょっと言葉じゃ伝わらないので、リンク貼っておきます。興味のある方は、ぜひ見てください。すごいですよ。ボーカルがないパートでもですね、こう、表情を作ったりして、クオリティが頭一つ抜けてる印象ですね。2024年は、動画も音楽も、まあ、あとは画像もですね、もっとクオリティが高いものが誕生する予感がするので、今後の展開にワクワクしますよね。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。番組では AI の情報を毎週発信しています。ぜひフォローお願いします。ロボシンクの公式サイトでは、ChatGPT などを動画で学べるコースも提供しています。興味のある方は、カタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。お相手はロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。